同士の福田修さんでございます。はい、マジック&プレゼンツ福田修さんの開運フェスティバルの時間がやってまいりました。はい、今日はですね、スタジオの空気がすごいね、いい意味でいつもより静かでですね、まったりとした気分でですね過ごしております。はい、ということでちょっとね、僕自身ちょっとあの春でぼーっとしてますけれども、いつもかもしれないですけれども、メンバー紹介します。マジカンドからヨハン・アーカーブラザーズです。
こんばんは。
こんばんは。
アシスタントに南優子さんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、
元気な声ですね。
はい、なんかもう、はい、皆さんが花粉でふがふがしてはるから、
はい、
ちょっとこれでもこう言って頑張ってみます。
ありがとうございます。
はい、
うん、なるほどですね。ですね、
はい、
まあ、春ということでですね、うん、すいません、ね、桜も綺麗ですし、
もう結構今見時じゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、まさに満開だと思います。
私お仕事でね、芦屋とか宿川、はい、神戸行くこと最近多いんですけど、
はい、
皆さんお花見してはります ね、
そうですね、う
ん、自粛問題とかね、結構今騒がれてますけど、
はい、
やっぱりね、経済回して、
はい、
うん、運気上げて、ね、上を向いて歩いていけたらいいですね。
は
い、
そうですね。南さんも何かですね、はい、今のね、何でしょう、この復興ムードというかチャリティーの影響の中でですね、この FM ムーブで何かなさったとのことで。
あ、はい、そうなんです。実はですね、はい、FM ムーブさんの方とご協力をさせていただきまして、
はい、
ウィラブ神戸、うん、ウィラブ東日本、うん、世界は一つという番組をですね、うん、3月19日に、させていただきました。
はい、
で、私が初めての、ま、仕切りといいますか、ディレクションみたいな形で MC をさせていただいて、うん、はい、そのご報告を先生から ご許可をいただけましたので、はい、
許可しましたとも、
はい、していただきましたとも。
はい、
なので番組最後に、ご報告を少しさせていただきますので、
楽しみですね。
含めて楽しんでいただけたら、
それを聞くためにこのラジオは最後までチャンネルが変えられませんね。
うん、上げるね、ハードル。ぐんぐん上がるよ。うん、
はい、
頑張ります。
頑張りましょう。
はい、はい、
まあね、マジックワンズでもチャリティー企画とかさせていただいてまして、まあ、いろんなとこね、やってるかと思うんですけれどもね、
はい、
まあ、なかなかね、自粛ムードでお祭り的なことがね、
そうです
ね、できない昨今、うん、まあ、これね、本当にね、いろんな方の気持ちとかもあるんで、あながちね、はしゃいでばかりではいられないですけれども、
はい、
ね、はしゃがないと、国が盛り上がらない、経済が回らないっていうところもありまして、難しいところなんですけどね、
うん、
まあ、東京とかでもね、桜祭りが、いろんなお祭りが自粛で、できなかったりとか、
は
い、まあ、ああいうのとかでもね、もうチャリティー桜祭りってしちゃったら、
うん、
まあ、なかなかね、まあ、そういう、ね、被災地の方のためにもなってるということで、はい、
うん、
まあ、ちょっとね、チャリね、やっぱりそういうお祭りとその方々のためになることを結びつけていけばね、うん、もっとうまく回るかなとは思うんですけど、
せっかく人が集まるんだからね、
そうですね、
やっぱりそういうことしていけたら嬉しいです
よ
ね。
そうなんですよ、はい、
うん、
もう数はね、もうカズダンスしても日本中からも拍手やったわけで、
あ、なんかチャリティーのサッカーありましたもんね。
そうです、もう感動のゴールでしたけれども、
うん、はい、まあ、なんかみんなで、ね、
そうです、
頑張っていけたらいいですね。
いいですね、
はい、春なんでね、
はい。はい、まあ、そんな感じでね、はい、そういう、もうムードで頑張っていきましょうということで、うん、まあ、こんなノリでやっていきます今日も、ということで福田修さんの開運フェスティバル始まります。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナーです、
うん、
はい、このコーナーは声優とか俳優とかに興味があるアクアが兄の作る情緒深い文章を心を込めて朗読するコーナーです。
やってきましたね。
やってきました、
今月もついに。
今日はもうね、直前まで練習してきた、うん、してたんで、
うん、
まあ、いつもよりやばかったかバッチリかどっちかですよ。
うん、見てた見てた、
うん、もうね、
コメントは後で言う。
はい、わかりました。今日どんな文章で。
今日はですね、先月予告してた通り、ちょっと、まあ、情緒深い内容ですね。
うんうん、あ、ついに、
はい、うん、もう季節、春っていう点を生かして、
なるほど、 じゃあリスナーはもう情景を思い浮かべるような気持ちで聞いていただけたら、
ね、出ますね、
まあ、さっきちょっとね練習風景拝見させてもらってた、うん、もうあれですね、ヨハン君が、はい、あのディレクターのような目になって、うん、鬼特訓をしてました、はい、殺伐としてました。
答えてくれるんでしょうかね、
はい、ハードル
期待ですね。
1キロぐらい上げときます、ハードル。
どんどんみんなでハードル上げていってる感
が、ね、楽しみ、
ね、はい、子供の朗読じゃないんだからとね、プロとして、ね、公共の電波を使って発するんだと、
う
ん、
もうこれ以上せんでいいでしょ、そういうのは。
ガチガチなときます
だけ、ね、じゃあ早速、
ね、はい、行ってみましょうか。
いただきましょう、うん、はい、赤川くんでお題は
桜です。
はい、お願いします、
うん、桜。お母さんへ。今年も春が来ましたね。私の季節です。お母さんがつけてくれた桜って名前すごく気に入ってるよ。一人で大阪に来てもう3年。お母さんの桜鍋の味が恋しいです。そういえば地元で話題の秋桜ラーメンまずかったね。お母さんあの店絶対桜入ってるよって言ってたけど、大阪にもあのラーメン屋さんできたの。あの時は油臭くラー油がないと食べられなかった餃子も、大阪ではサクサクラージサイズでも美味しく食べられるものになってたよ。あ、ずっと謝らなきゃって思ってたことなんだけど、高校生の時うるさくラジオをかけてたらブレーカー起きちゃってさ、暗がりを手探りで移動してたらお母さんのお気に入りの食器割っちゃったんだよね。お母さん桜しそうだったからその時黙ってたけど本当にごめんね。さ、暗くなっちゃったけど、今度のゴールデンウィークは山陽九州新幹線さくらに乗って鹿児島に帰ります。お母さんの桜鍋を食べにね。追伸、枕届きました、ありがとう。
イエーイ。
これちょっとなんか神が降臨したような若干ですけど、うん、山陽九州新幹線さくらに乗ってたところで、
はい、
繋がったもんねこれ。
いや、電車の音聞こえてこなかったですか？
聞こえました
聞こえ
ガタンガタン
ガタンガタンと、まさに、はい、まあ、線路沿いのスタジオなんでそんなこともあるかなとは思うんですけど、は
い
は
い、すみません、はい、目を見開いてしまいました。
そうそうそう、う
ん、これさくらちゃんって女の子の気持ちになって、そうです、うん、あー、なるほどね。
そう、うん、あの桜の風景はどこに、その覚悟で皆さん聞いてたかと思うんですけど、うん、
あ、
花見的
なないですね。
あれ、山陽九州新幹線
なんかラーメンがまずいとか、うん、なんだとか。
桜の花は一切出てこなかったですね。
まあこれね、ね、ちょっと聞きな、さらっと聞き流すとわからないんですけれども、うん、桜が散りばめられてまして、うん、これ何個ぐらい入ってるんですか、この場所の。
12個ぐらい、
サクサク入れて、
ね、そうですね、
秋桜ラーメンです、桜、
はいはい、
これもちろんね架空の店なんですけれども、もし万が一ですね、本当に秋桜ラーメンという方がありましたら、ごめんなさいと。
なんで謝った？
まずいのか何だとか言ってるの、
ね、ね、
うん、桜と言いたかったから
フィクションですから、
秋桜ラーメンと、
はい、
ですね、
はい、
はいはい、さあ暗くなっちゃってたとかね、
うん、
そうですね、
そうですね、今回はですね、はい、ハードル上げすぎた。
いやでもこれね、うん、僕が一番好きなのは、うん、こんだけねこう桜桜と重ねてやってきて、うん、最後、うん、枕届きました。
あ、じゃあ文章的にはですね、うん、すごく目に浮かぶような線路が見えたような、ね、はい、そんな感じだったんですけど、はい、朗読のコーナーだということで、はいはい、ちょっとだけイチャモンつけさせていただければ。
そうですね、すごい読み方、
アクアくんめっちゃ線向けるやん私に。そうですね、これ多分ポジティブな文章が結構 ね、
そうですね、
入ってきてるところがあるので、まあ、これはここの FM ムーブの方にお話しいただいたことなんですけども、
はい、
オペレーターの方にね以前、どうしても今リスナーの皆さん思い描いてくださいね、原稿をですね下に持ってしまうと声が下にこもってしまうみたいですね、はい、
うん、
なので明るい文章に行くときにわざと上に原稿を目より少し上に上げた方が 頭からの声が出るみたいで、だからそうですね、うん、なんか抑揚のつけ方とかはね、アクア君本当にねお上手だから、そうすると本当にもっと良くなるんじゃないかなって、うん、はい、思いました。
わかりました、
うん、あれ反抗期
そのガチ
ドッキリしてんけど、
ちょっとほんまにそういうところがあるんで、
え
はい、
あのマジ？すごいカミングアウト。
感情の表現が苦手な16歳、
ティーネージャーね、いいね、うん、
いいですね。何かありますか？
今なんかまずかったですか？
え、いやいやいや、まあまあ
バツバツとしてます今日のスタジオ。
まあまあ、うん、まあまあ素直に聞けたかなと、いいアドバイスやったかなと思います。これから上に持って明るい文章読んでね、
はい、そうですね、
また勉強になりました、うん、ありがとうございます。ということで、赤の開運朗読コーナーでした。
イエイ。
月刊秋山ダイジェストのコーナーでございます。
はい、
はい、このコーナーは開運メールマガジン週刊秋山ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。
はい、
ということで、ですね、まあ、4月ということでですね、はい、4月の開運法を言っていきたいと思いますが、
うん、春満開ですからね、
はい、
うん、
まあね、花見はしてくださいと、これ先月も言ったと思うんで、
はい、毎年、まあ、
そうですね、
言ってますね、
はい、
うん、
まあそういうことです。で、うん、ならさらに、まあ、ちょっとあれですけれども追加で言うとですね、
うん、
何でしょうね、その、まあ、毒を流すっていう作用が、うん、桜にはありましてですね、まあ、水の木の、うん、を溜まった停滞した毒っていうのを流すっていう作用がありまして、うんうんうん、まあ、女性にとってはさらにそれはプラスになるということになります。で、ちょっと5月とかね、まあ、何でしょう、5月病とか、まあ、気分が停滞してくるようなところもそういう毒の作用がありますので、まあ、4月のこの桜が咲いてる間に、まあ、流していただくと、まあ、それは桜の木を浴びるということが一つなんですね。それを、まあ、さらにプラス、何でしょう、さらに強くするのはちょっと髪の毛にハサミ入れるとか、まあ、長い髪のままずっとですね、
うん、
いてるとどうしてもその頭に気がちょっと、
うん、溜まってしまうと、ね、これも毎年お話し少しさせていただいてますね、
まあ、大きく髪型はね変えなくてもいい、うん、もうすきばさみとか軽く入れるだけでも
ちょっとハサミを入れて、
はい、
うん、
いいですね、ということですね、はい、まあ、そういう形でですね、まあ、4月、そういう、ね、イベント日自体はもうちょっと過ぎちゃってるんで、金曜日が花祭りとかだったんで、この間の、ね、8日、
はい、
4月8日、
はい、
まあ、なんかこうしていこうという時は、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、4月後半からですけれども、
はい、ゴールデンウィーク、
はい、まあ、ゴンの木の習慣ということでですね、はい、まあ、今年は特に、ゴンの木の年ということで、いつも以上に、まあ、相乗効果が高まる時という形になりますね、はい、
うん、
はい、まあ、まあ、楽しむことが一番大事なんで、まあ、できるだけ時間とって、充実した時間を取れるように事前から準備していただきたいというところですけれども、食を 大事にするというのは今年特に、ゴンの木の年とゴンの木の習慣を、プラスに持っていくのにはよりいいという時にことになりますと、
うんうんうんうん、
で、まあ、食事ね、まあ、お金かけることも大事ですけれども、まあ、それ以外で自宅でできることで言いますと、うん、まあ、ちょっと食事の時に食卓にテーブルクロスをかけるとか、
うん、
ね、節電にもなりますけれども、まあ、キャンドルでちょっと雰囲気を出して、
うん、
食べてみるとかですね、
いいですね、
まあ、そういうちょっとした工夫っていうのも食の充実になりますと、う
ん、はい、で、まあ、ちょっと意識をしてくださいということ、
そうですね、
はい、
まあ、そういう意識を育てるということですね、うん、でさらに、5月5日が子どもの日ということでですね、
はい、5月5日、まあ、子どもの日です、
まあ、はい、でこの春っていうのは、まあ、ちょっと成長の季節になりますんで、うん、まあ、子どもの成長というところともリンクしてくるんですけれども、まあ、イベントとしてはちまきとか将軍とか兜とか、まあ、基本的な、日本の伝統的な子どもの日のイベントをしていただくと同時にですね、うん、言霊が最強の日になっております。1年間の中で最も言霊が強い年ということでですね、何でしょう、まあ、プラスのことをどんどん言いましょうということですね、だから、まあ、まあ、言ったらビッグマウスみたいなね、
言霊を意識して、
そうですね、ちょっと強く自分のなりたい自分をもうなったかのように、最強だぜと言うと、いつも以上にちょっと強気になっていただければと 思います、うんはいまあ、こういうねプラスのことをどんどんどんどん言葉を発していっていただきたい時なんですけれども、はいまあ、本当にそうなれるように自分を育てていくっていうことももちろん大事です、
ね、そうですね、うんはい、でこの
そうですねまあ、春自体は、ね、特に、新しいこと始めたり、うんまあ、勉強とか、ね、自分に対する投資っていうのをどんどんしていただきたい時なんですけども、自分を育てるっていう、
う
ん概念がとても大事になってきます。育児って言ったら普通は、ね児童育児の字は児童の字で子供を育てるという意味なんですけれども、
はい
はいまあね、それを自分の字に変えて
あ
そういう育児そういう意味の育児っていうねそういう観点を持っていただければ
自己成長を促すような
そうですね、
うん、
さあよりね秋のその収穫の時期になれば、うん、いろいろね自分を、まあ、収穫になってくると自分に身につくものがいろいろ出てくるかなと、う
ん、あはい、はい、先生いつも春はスタートの年だからってね言ってますもんね、
う
ん、
だから、うん、まあまあねちょっとね興味なかったこととかちょっとだけ興味持ったこととか、うんまあ、いろんな方向性にちょっとずつ手を出してみるっていうのが今のコツですね、うん、で、まあまあ、夏とかに向けて、うんまあ、どんどんできそうなことを絞っていくということをしていくと、うん思いがけもなか思ってもなかった自分制限していたのを取っ払った自分っていうのがまた見えてくることになりますので、はい、ちょっと今はねいろんなことに手を出すっていうことに興味、もう興味本位で幅広く、ね、今までして全くしてなかったこともちょっと挑戦してみるとか、
なんかスタートの意味で言えばその自己成長を見るためにも日記とかブログとか始めてみるのもいいかもしれないですね。
いいですね、はい、ヨハンもねブログやってますけどね、
はいはい、また知らなかったですか。
はい、ごめんなさい、
すごい、すごい才能がまた開花していってますね。
すいません、はい、お付き合い3年目ですが
、まあ、このラジオでは、まあ、ライターとしての、うん、いい味の、ね、文章ですけれども ね、
で、
ね
でも文章書くのきっとお好きやし得意そうですよね。
ブログではね、これ絵の才能が開花してるんです。
ちなみにどうやったら検索できるんですか。
ホームページ、マジックワンズホームページの、
はい、
ゆるゆるブログっていうところがあるんですよ。
そこで絵も見れるんですか。
そうです、
です
ので、何でしょう、左側にバナーがついてましてゆるゆるブログ検索していただければと
思います。はい、見てみます、うん、そういうのをスタートしてみるのも基地ということで、
基地ですね、
はい
はい、うん、まあ、そんな感じでありますね。であと5月の、ね、2週目の日曜日が母の日ということでですね、
はい、来ました、はいはい、
まあ、感謝を伝える日ですね、うんうん、はい、でまあね、感謝っていうのは、まあ、非常に大事なことです。言うまでもないですね。
そうですね。で、
まあ、母親に向けるっていうのは、まあ、自分のね、うん、母親、何でしょう、自分を作った側の人、うん、まあね、まあ、すごい大きな意味で自分究極の自己肯定かなというところですね、うんうん、まあ、本当に自分が今生きていることに対して肯定できる心、それが親に感謝することかなと、
うん、こんな時やから余計ね、
そうですね、
大切かもしれないです。
はい、そうですね、うん、まあ、あとはね、こうなんか悩みやすいとかね、過去を振り返ってああだこうだ思ったり、うだうだして、なんか私はちょっとね、
最近それ、私それちょっとなんかね、おかしなってきた感じがする。
そうですか。で、まあ、うん、プラス思考にならなければいけないなと思ったり、うん、まあ、プラス思考になりたいなと思って、うん、まあ、なんか無理にね、まあ、言霊最強じゃないですけど、まあ、無理やりそうやってプラスのことを考えようとしても、
うん、
まあ、ちょっとなんかね、こうは言ってるけれどもみたいな、ちょっと自分は
そう、うん、なかなかね、逆に、ごめんなさい、春ってやっぱりちょっとみんながスタートする手前、
はい、
病んでしまうのが一番多い時でもあるみたいです ね、 ね、うん、
まあね、
そういう時もやっぱりできる限りでやってた方がいいんですか。
は
い、
そうですね、うん、まあ、競争意識っていうのは、まあ、無理に、ね、なろうなろうとすると、そのなれない自分とのギャップによってよりね、ちょっとその闇、ね、
うん、
なっちゃったりしがちなんですけれども、うん、こういう時に最も、ね、自然な形で楽に自分をいい状態に、プラスな状態に持っていけるのが感謝なんですよ、
う
ん、
あ、そっか、はい、つながった
、まあ、ですんで、まあね、その今まで普段から気にもかけていなかったことにも感謝、もう360度、
はい、
上も下も斜め上も全てに対していろんな目につくことに感謝していく心構えを持って、まずは口に出していきましょうと、
うん、
ありがとうございますと、うん、ボールペンありがとうございますと、
うん、
あなたのおかげで文字も書けるし、ね、元気になれますと。てか、そのボールペンを持ってるこの手、これがちゃんと動いてるからこそ、
うん、
文字も書けるしと、
そうですね、
手ありがとうみたいなね、うん、こういろんな今まで言ってもなかったことに言っていくと、うん、そうするとだんだんと、ね、心が元気取り戻してきますんでね。
あ、なるほどね、はい、うん、まあ、もう本当に身近なことに感謝することから、うんうん、 初めて拝見したいということ、はい、
それを思い出させてくれるのが、うん、この母の日でというわけです。
うん、はい、なるほどね。
最もね自然な気持ちですからね、うん、応援に対する感謝っていう、
そんなに大きいことしなくても、はい、まあ、あのちょっとレザーで ね、先生おっしゃったように楽しんでほしいですね。
はい、うん、まあ、そんな形でですね、
はい、
はい、まあ、この4月から5月、元気にね、うん、あのプラスに、
はい、
人生充実させていていただければと思います。はい、はい、月刊10週間ダイジェストのコーナーでした。
はい、
新月占いのコーナー、はい、新月占いとは月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。
はい、早速行ってみましょう。
はい、
1月生まれの人、恋愛運が20丸、仕事運勉強運も20丸、金運が出ました花丸です。健康運が丸です。
はい、ですね、この新月占いは4月3日から5月3日までのっていうのは言ってましたっけ。
言ってなかった。
言ってなかったです。
ごめんなさい。
4月ちょっと過ぎてますけど、4月3日から次の5月3日までの間の運勢です。で、
はい、1
月
の方が
恋愛運が20丸で、勉強運、仕事運も20丸、はい、金運が花丸と、
はい、
で健康が丸と、
はい、
で、はい、1月前の方ですね、
はい、
非常に勢いのある時で、上昇の時で日の出の勢いです。
お、
はい、まあ、自分の心に迷うこととかあればそれは豪運ですね。
はい、
はい、
そうですね、ここまでのイケイケも珍しいですね。
そうですね、はい。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、スタミナをつけて、気を蓄えて知識を詰め込む時です。
は
い、
うん、
はい、まあ、勉強しましょう。
はい、3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運が丸、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、焦るとダメですね、うん、冷静に確実に、目標をつかんでいきましょう。
はい、腰淡々と狙っていきましょう。
うん、はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、等身大の自分でいる時です。そしてその自分を高めることです。
はい、あの自分自身が大きくなったら、そう変に取り繕う必要ないですからね。
そうですね。
5月生まれの人、恋愛運、金運が20丸、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、上昇の時です。人と協力するとより吉、自分を肯定してください。
はい、
はい、ポジティブにいきましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、6月生まれの方はですね、知ったかぶりをせずに全てを、学ぶつもりで、全てを学ぶつもりで生活してください。
うん、はい、アンテナを広げておいてください。
はい、7月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運がごめんなさい×です。
はい、7月生まれの方はですね、ちょっと停滞の時なんですけれども、心まで停滞させてはいけません。こだわりとかですね、執着の心を捨てましょう。
はい、模様替えでもして空気を変えましょう。
はい、8月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運も丸、金運が20丸、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、同じ目的を持つ者同士、団結して努力していってください。
はい、みんなで高め合ってください。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、9月生まれの方はですね、続く努力にこそ意味がありますと、日々の積み重ねが試される時になります。
うん、
はい、僕は毎日筋トレしてます。
お、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、10月生まれの方はちょっと人との、ね、行き違いが多い時になりますね。コミュニケーションを特に大切にしてください。
はい、話し合いは大事ですよ。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方はですね、新しいこと、新鮮な心、そして掃除が特に大切な時になりますと、過去は振り返らずにいきましょう。
うん、
リフレッシュしてください。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が20丸、健康運が三角です。
はい、ですね、12月生まれの方は勢いがですね、ある時なのに怠け心が出てきそうな時になってますと、もったいないです。めんどくさいは禁句です。
はい、せっかく勢いがあってもやらなきゃ意味ないですからね。
感じですね。まあなんて言うんでしょう、特にね、
そうですね、1月生まれの人金運が花丸でしたね。
そうですね、よかったですね。ね、全くね、特に、ね、12月生まれの方にね言ったコメントはね、実はね全員に共通することなんですけど、はい、もう本当にね面倒くさいだけはねこれはキングにしていただいて、はい、それをねもうモットーとしなければいけませんよ、はい、でも全てをね潰すいますからね、面倒くさいはダメです、はい、でまあね続く努力こそ大切と言いましたけど、ヨハンもね毎日本当に筋トレしてますけどね、いい体ですよ僕と違って、
はい、いやいや
ね、やっぱりねその時だけやろうと思っても腰を痛めますから日々の積み重ねが大事ですと、はい、いうことですね、はい、そして南さん、
はい、
はい、どうぞ集計、
はい、3月19日に行いました FM グープさんとご協力させていただいた番組ウィラブ神戸ウィラブ東日本世界は一つの集計結果ですが、募金してくださった西宮チームが人数513人、金額が214,823人、三宮チーム81人、65,147円、合計金額279,970円を、関西学院上ヶ原ハビタットの皆様を通じ、国際 NGO 団体ハビタットフォーヒューマニティをで見て、被災地へ届けられることになりました。皆さんたくさんのご協力どうもありがとうございました。
引き続き、
ね、頑張りたいと思います。
そうですね、
こちらも
2回の話でもあるんでね、はい、引き続きの支援が大事だと思います、
はい
はい、まあ、そんな形でですね、今後もこの、ね、ラジオを通じて、ね、メッセージを送り続けていきたいと思いますよ。今日お話した内容とかですね、ラジオ放送のバックナンバーは、はい、マジックワンズホームページで見ることができます、
はい、検索してください、
はいはい、次の放送は5月14日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております、うん、それではまた来月土曜第2土曜日にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。
良い週末を。